ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo, 2026年4月23日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はリカさんがニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。YouTubeインドネシアの児童保護規制を遵守利用制限を16歳以上についてお伝えします。インドネシアのムツヤ・ハフィド通信デジタル大臣は、動画投稿サイトの YouTube が児童保護に関する政府令ペペトナスへの遵守を確約する書簡を直接提出したことを明らかにしました。これは4月22日水曜日にジャカルタの通信デジタルショーで行われた記者会見で発表されたものです。本日、政府は Google 傘下の YouTube が遵守書簡を提出したことを高く評価します。この書簡はデジタル規制監督局長に公式に直接手渡されました。これに伴い、YouTube はコミュニティガイドラインにおける年齢制限を16歳以上に厳格化します。具体的には、16歳未満の児童のアカウントを停止するほか、児童をターゲットにした広告も削除する方針です。YouTube のアジア太平洋地域政府関係公共政策責任者、ダニー・アルディアント氏は、プラットフォームの安全性確保には長年注力してきたを述べています。
Kami dari YouTube, sejalan dengan
YouTube はインドネシアの子どもや青少年の保護を支援するという政府の決意に同調しています。我々はこの分野に10年以上投資を続けてきました。今回本政府令の下で法定義務を遵守する我々の取り組みについて、大臣及びチームの皆様に説明し、確約する機会をいただいたことに感謝いたします。
YouTube はこの新規則を今後数ヶ月かけて段階的に実施する予定です。移行期間中、16歳未満のユーザーはアカウントへのアクセスができなくなりますが、データの保護策として、Google テイクアウトを通じたバックアップが推奨されています。なお、アカウントは一時的に停止されますが、データ自体は保持され、ユーザーが16歳に達した時点で再度アクセスが可能になるということです。それでは、次のニュースです。第11回オーストラリア・インドネシア映画祭開催へ、国境を越えた協力を促進についてお伝えします。隣国であるインドネシアとオーストラリアの文化交流を目的としたオーストラリア・インドネシア映画祭が来月5月に開催されます。11回目を迎える今年は昨年の上回る国内11都市での開催が予定されています。 ジャカルタのオーストラリア大使館が主催するこの映画祭について、ロッド・ブレイジャー駐インドネシア大使は、両国の映画制作者が互いに協力し合える強力なプラットフォームへと成長したと強調しました。ブレイジャー大使によれば、今年はオーストラリア人撮影監督のアンドリュー・コミス氏を招き、インドネシアの映画関係者を対象としたワークショップも実施されるとのことです。一方、会見に同席したインドネシア創造経済省のイレネ・ウマル副大臣は、この映画祭を通じて両国間の信頼の情が深まり、具体的なコラボレーションが実現することへの期待を表明しました。また、両国の協力によって世界規模で評価される作品が誕生することへの意欲も示しました。会場には映画ジャンボーのビジュアル開発アートスーパーファイザーを務めるインドネシア人クリエイタークリス・リー氏、映画関係者も出席しました。今年の映画祭ではこのジャンボーを含む両国の長編短編映画合わせて11作品が上映される予定です。それでは最後のニュースです。インドネシア政府、2026年の極端な干ばつに備え、気象収束作戦を準備についてお伝えします。インドネシア政府環境省は、極端な干ばつを引き起こすと予測される2026年のエルニーニョ現象への対策を本格化させています。ハニフ・ファイソル・ヌロフィック環境大臣は、4月22日水曜日、ジャカルタに主な戦略として気象収束作戦の実施と、泥炭地における水管理の徹底を挙げました。気象収束作戦は、人工降雨などによって降水量を維持し、水源を確保するために活用されます。一方、泥炭地では運河の遮断などを行うことで、乾燥を防ぎ、森林減や火災を2026年4月から11月にかけて長期的な干ばつが懸念される中、泥炭地の地下水が80センチメートルを下回った場合、直ちに気象収束作戦を発動するとしています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理科が伝えました。
suci, jadi manis, jadi saksi bahagia untuk selamanya.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
投資は常にお金であるとは限りません。それは状況に立ち向かう私たちの態度でもあります。私たちは常に自分がどこに立っているかを知らねばなりませんと、クリステン・ハキムは言いました。まさに伝説的な存在です。1956年生まれの彼女は60年以上のキャリアを持つインドネシア映画界のアイコンとして知られています。彼女はインドネシア映画界で最も懸念のなる賞であるシドラ賞を11回受賞しました。それはインドネシア映画史上前人未到の記録です。彼女はハリウッド映画 Eat, Pray, Love にも出演しました。彼女の名前は1973年の映画チンタ・プルタマでの役をきっかけに広く知られるようになりました。1989年主演作チュッニャ・ディンがカンネ国際映画祭で上映され、インドネシア映画界に歴史的な快挙をもたらしました。クリスティン・ハキムは演技の世界だけでなく社会活動、特に教育分野でも積極的に活動しています。彼女はクリスティン・ハキム財団を設立し、自閉症に関する啓発活動や教育支援に力を注いでいます。その功績が認められ、ユネスコ親善大使にも任命されました。また東南アジアにおける教育開発や人道活動にも尽力しています。
Voice of Indonesia。
sini pelita menemani dan bintang pun tahu semesta menari ku telah jatuh hati.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.it、インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、中部ジャワ州ウォノギリ県にはインドネシアの伝統芸術を今に伝える文化施設インドネシア影絵人形博物館があります。ウォリアントロ地区に位置するこの博物館は、かつてベイタニさんの邸宅として使用されていた歴史的建物を活用しています。この場所はインドネシアの元大統領スハルトの幼少期とも関わりがあることで知られています。現在ではインドネシア各地から集められた数百点の和やんが展示され、文化学習の場として多くの人々に親しまれています。影絵人形や木製人形、さらには中国系のポテヒ人形など、多様な和やん文化を一堂に体験できるのが特徴です。2004年に正式に博物館として 開会して以来、この施設は文化保全の焦点として重要な役割を担っています。定期的に開催される和やん公演やワークショップは、特に子どもたちに伝統文化の魅力を伝える貴重な機会となっています。一方で、繊細な素材で作られた和やんの維持管理には専門的なケアとコストが必要であり、運営上の課題も少なくありません。それでも、この博物館はインドネシアの文化遺産を未来へつなぐ重要な存在として、今もその役割を果たし続けています。エレリ外芸放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id およびエレリデジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアから世界へ届けしているフェイスオフインドネシア、リスナーの皆さん、インドネシアからの便りです。今回は4月23日は世界本の日についてご紹介します。この記念日は読書への関心を高めるとともに、知識の源であり世界への窓でもある本の重要性について世界中で意識を高めるきっかけとなっています。世界本の日には長い歴史的背景があります。1922年スペインバルセロナの出版社フィンセンテ・クラフェル・アンデレスから最初の提案が出されました。彼は本を祝い、偉大な文豪ミゲル・デ・セルファンテスを称えるための特別な日を設けることを提案しました。最初の祝典は1926年に行われました。その後、1995年にユネスコはセルファンテス・ウィリアム・シェクスピア、インカ・ガルシラソ・デラ・フェガなど世界的な文豪たちの命日にあたり4月23日を世界本の日として正式に制定しました。世界中の国々で世界本の日は読書文化を促進するさまざまな活動を通じて記念されています。その活動はブックフェスティバルや文学ディスカッション、本の寄付キャンペーンから学校やコミュニティでの教育プログラムまで多岐にわたります。ユネスコはまた識字率向上へのグローバルな取り組みとして、毎年世界図書首都を選出しています。2026年にはモロッコのラバットが世界図書首都に選ばれました。これは同市が識字率の向上、女性や 若者のエンパワーメント、そして市民の本へのアクセス拡大に積極的に取り組んでいることが評価されたものです。このプログラムは、本が単なる知識の源であるだけでなく、世界各地で持続可能な社会文化経済の発展を促進するためのツールでもあるということを示しています。リスナーの皆さん、世界本の日が時代の変化の中でも、インドネシアの人々が読書文化をさらに深め、識字率を向上させるための大切なきっかけとなることが期待されています。その精神にのっとり、インドネシア政府は様々な機関と連携し、識字率向上への取り組みを継続的に強化しています。この取り組みの一つとして2021年から、読書リテラシー文化醸成ロードマップの策定が進められています。これは2045年までの長期的な指針となるもので、教育界、コミュニティ、そして研究機関が一体となった取り組みです。この政策はデジタル時代において競争力のある人材育成を支援することも目的としています。そのため、基礎的な識字率にとどまらず、デジタルリテラシーの向上も強力に推進しています。これらの取り組みを通じて、批判的思考力を持ち、適応力に富んだ社会を築き、黄金のインドネシア2045年の実現に向けて未来に立ち向かう準備を整えることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。
Siapkanlah dirimu, tunjukkanlah gayamu, karena malam ini menantimu. Lepaskanlah semua, segala beban yang ada, kini sudah tibalah saatnya. Jangan peduli semua, apa kata mereka. Bersama kita sebut malam ini, bulan tersenyum. Lihat kita menari, bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita. Bersama kita sambut malam ini. Lepaskanlah semua segala beban yang ada, kini sudah tiba. Kata mereka, bersama kita sambut malam ini. Bulan tersenyum, lihat kita menari. Bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita. Bersama kita sambut
malam ini. Membebaskan diri dari tegang beban setelah ku lalui hari yang melelahkan. Senyum senyam, kilau bintang menyapa dalam kebersamaan. Waktunya bagiku untuk beraksi, chemistry alami bereaksi, sinkronisasi frekuensi. What we need right now is a party.
Jangan peduli semua apa kata mereka, salah kita sambut malam ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia から世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマはコンバタスジャラン、日本語でバリケードです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではコンバタスジャラン、日本語でバリケードというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドゥンのグドゥンサテと呼ばれる知事交換の前で、オーストラリア出身のビデオブロガークリス・ジョージ・ロビンソン氏と彼のビデオブロギングコミュニティの友人であるエニー氏の間で行われます。
Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
Kalau begitu, kita lewat mana?
Kita bisa lewat pintu samping.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、コンバタスジャラン、日本語でバリケードに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。あだ、あだ、日本語である、ある。Pembatas jalan, pembatas jalan. Nihongo de barikedo, barikedo. Di situ, di situ. Nihongo de sokoni, sokoni. Ada pembatas jalan di situ. Ada pembatas jalan di situ. Nihongo de sokoni barikedo ga aru, sokoni barikedo ga aru. Kita, kita. Nihongo de watashi tachi.私たち。lewat, lewat. 日本語で通る、通る。mana, mana. 日本語でどこ、どこ。pintu utama, pintu utama. 日本語でメインゲート、メインゲート。pintu samping, pintu samping. 日本語でサイドゲート、サイドゲート。リスナーの皆さん、会話の中であなたは、ada pembatas jalan di situ、日本語でそこにバリケードがあるという表現を聞きました。この文には仕切る、道具という意味を持つ pembatas、 一般的には日本語でバリケードと言われる言葉があります。この pembatas jalan という言葉は道の仕切りとして使用される道具という意味です。では、アラ、日本語で道具を表す他の言葉の使用例を聞いてください。ペニャドット、ペニャドット。日本語で吸い込む道具。ペニャドットブサヤルサ、日本語で掃除機。が壊れました。ペンチュチ、日本語で洗う道具。Saya ingin membeli pencuci piring otomatis、日本語で私は自動食洗機を買いたいです。 Gedung sate wa genzai nishi Jawa shu chiji koukan toshite shiyou sarete iru tatemono no namae desu. Kono tatemono wa Oranda shokuminchi jidai no 1920 nen kara 1924 nen ni tateraremashita. Gedung sate という namae wa tatemono no yane no soushoku ga sate matawa satai no katachi ni niteiru koto ni yurai shiteimasu. Satai to wa Indonesia no tokubetsu na ryori no namae de chiisaku kitta niku o bou ya takegushi matawa tetsu no kushi ni sashite abutte tsukuru mono desu. Krisna minasan, saigo ni mo ichido reibun o kiite mimashou.
Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
Kalau begitu, kita lewat mana?
Kita bisa lewat pintu samping.
Krisna minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
Indonesia から世界へ届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、アチェ州タミヤン県には古代人の生活の痕跡を今に伝える貴重な遺跡、ブキッカラン遺跡があります。この遺跡は大量の貝殻が積み重ねてできた丘で古代人の食べ残し、いわゆる極限モディンガーまたは貝塚と考えられています。およそ5000年から7000年前の中石器時代に形成されたとされ、当時の人々が狩猟や採集によって生活していた様子を示しています。また石風や石器などの出土品からも彼らの生活様式や技術が伺えます。このようにブキッドカランは東南アジアでも異常な考古学的遺産の一つとされています。現在、この遺跡は研究対象としてだけでなく、教育的な観光地としての可能性も注目されています。訪れる人々は古代人の暮らしやコミュニティの形成について学ぶことができます。しかし一方で、貝殻の持ち去りや無秩序な採集などにより遺跡の保存状態が脅かされているのも事実です。そのため地域社会とともに保護意識を高めることが重要とされています。ブキッドカランは単なる貝殻の山ではなく、インドネシアにおける人類の歴史を物語る貴重な文化遺産なのです。
Voice of Indonesia。
クリスの皆さん、RRの放送はいつでもどこでも RR デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ RR デジタルをダウンロードしてください。
Voice of Indonesia。
Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ジャワ州の観光地ソデイナバンドン森林公園をご紹介します。ジュアンナ森林公園はバンド市の北部に位置し、市内中心部から約7キロのところにあります。訪れる価値のあるとても美しい森林の他に、ジュアンナ森林公園はクロスカントリースポーツのために、訪問祭によって約利用されます。それだけではなく、このエリアには他にもいくつかの観光スポーツがあります。ジュアンナ森林公園は複合添加森の一種で、さまざまな植物や大木が生い茂っていますが、この森林地帯では松の種類が非常に目立ちます。この森林公園はバンド市の灰のようなもので、約84時間に予約する、2500種類以上の樹木が生息しています。ジュアンナ森林公園には観光名所として、様々な種類の植物や植生がある以外にも様々な観光名所があります。まず、ジュアンナ森林公園の正面玄関から500メートルほどのところにあるオランダの洞窟です。この洞窟はオランダ植民地時代の印刷の一つですが、地元が作ったものなので自然の洞窟ではありません。1901年に建設されたこの洞窟は、当初水力発電を行う会社のために使用されていました。しかし1918年にオランダの人はダゴパカ地域の洞窟にスロット回路を追加する回数を実施しました。オランダの洞窟とは別に、ジュアンナ森林公園には風車風車の字に作られた洞窟から300メートル離れたところに、この日本の洞窟は1942年に日本軍によって兵舎と防具の目的で作られました。日本の洞窟には4つの入り口と2つのガードホールがあります。同じ状態で残っているバカが18基あります。さらに標高1200メートルの断崖であるテビンケレトンもあり、ゲゼンもタフラジュアンダ地域に含まれています。この場所はソーシャルメディアでとても有名になりました。なぜなら、見渡す限り広がるタフラジュアンダの緑の景色を楽しめるからです。洞窟以外にも地下保護区、チグロン川とチカワリ川の2つの川と、ハ・ジュアンネ博士宿舎を記念したハ・ジュアンネ博士博物館から掲載されているオマス・マリバヤ滝などの観光スポットがあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
tanganku ini tak mampu berhenti menuliskan namamu tuh sekian kali. 3 jam sudah waktu berlalu, masih saja ku tersenyum karenamu. Aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu. Malam pun tahu aku padamu, bintang pun mengerti aku padamu. Malam pun tahu aku padamu, bintang pun mengerti. Begitu mengganggu menari-nari dalam alunan emosi, semakin ku percaya akan hadirmu di sini bagai rima dalam puisi terindah.
Indonesia.
Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はこの地方のアチェのポップソングはイラネオメまたはアラルネアラルナと題されています。この曲はリドン歌謡の詩人アイテムガマンによって作られました。リドンはダンス、ボカル、歌謡文学の要素を組み合わせた芸術です。アラルネ・アラルナンという曲の非常に特徴的な歌詞は歌謡族の交渉伝承でありリドンの歌から取られています。それではリスナーの皆さん、これはアブディ・アイユスが歌うアチェの曲アレルネ・アラルナンです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
You are.
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI_official、 YouTube は VOI official。 あなたもRRI デジタルアプリとウェブサイト rri.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。